こんにちは。ラジオバレラペナ、略してバレラジです。バレラジは私にもあなたにも価値があるをモットーに情報共有をしながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。お送りしますのはワンダです。今回第55回のカリージョさんをお迎えしてまたちょっと話をしていきたいと思っています。ということでカリージョさん、こんにちは。
こんにちは、カリージョです。お久しぶりです。ありがとうございます。
お久しぶりです。いや、でもなんか、実は、あれ、2月に会ったんですよね。
ね、リアルで会いましたよね。
そう、リアルでね、ご飯食べてね。
そう、ワンダさんご帰国の時に無理やりお声掛けして、わざわざ会社の近くまで来てもらって。
そうね。なんですよね。なんか、ちょっとあの帰国は、やっぱりまあ、祖母の葬式だったので、悲しいことが多かったんですけど、でもなんか、カリージョさんに会えたのはすごい、いい思い出っていうか、嬉しかったっていうか、楽しかったっていうか、ねえ、しかもずーっと話止まんなかったですもんね。
全然ね、話足りなかったですね。なんかランチ時間に1時間だけしか会えなかったんですけど、でも本当、ありがとうございます。でもなんかこうしてまたお話できるっていうのも、嬉しいことだなと思います。なんか2月にそういう機会があって本当、よかったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
55回に来ていただいてから、ツイッターとかでお友達増えました？
あ、なんかね、フォローしてくださった方は、ちょっといました。
うん。お
ー。ありがたい。
おー、よかったよかった。
よかったよかった。
大学のなんか、問い合わせとかありました？
ないんですよ。ないんですよね。
そう、興味がある人が多いんですけどね。
本当ですか？
うん。いや、でも私も今スペイン語の勉強をし始めたのは、やっぱその、カリジョさんの話聞いて、あ、なんか頑張んないといけないなっていうのと、まず一応スペイン語のレベル上げないといけないなと思ったからなので。
そうなんですか。いやいや、うん。
うん、だから良かったなと思って。
本当ですか？なんか、そんなきっかけにね、なってくれたなら、本当、嬉しい限りですけど、私なんてなんか、なんとかできることを、そうですね、なんか、かいくぐりながらなんとかやってるっていうような感じで、お恥ずかしい限りです、そんな。
いや、
本当、そうなんですよ。うん、で、なんか、私今日、またお声掛けさせていただいたのは、今日はなんかね、ワンダさんに、そういう、いや、でも通訳を現地でやってらっしゃるじゃないですか、お仕事を。
はあ、
それは逆にもうすごいなと思っていて、なんかそういうお話をね、聞きたいと思って、なんか今回実はお声掛けしたっていうのがあるんですよね。
おー、じゃあちょっと質問されるということで。
そうですね。はい。そう、私、あれなんですよね。社会人になって、5年、10年、まあ、10年も働いてないか、なんか5年、10年ぐらい、その日本で仕事をして、で、その後に、メキシコに1年、まあ、行く機会を得て、行かせてもらったんですよね。で、1年、学生として、向こうで過ごして、で、また帰国して、で、また、日本で、なんつうか、何事もなかったかのように、元あった仕事、メキシコに関係ない仕事で、働いていますと。で、だからね、私、メキシコの生活って、学生としての生活としかなんか、知らなくて、でも、ワンダさんは、まあ、学生の頃もあったし、なんかまあ、お仕事探してらっしゃる時とか、まあ、無職みたいな時もあったのかもしれないし、うん、あと、実際今お仕事されてるっていうことで、なんかそういう、そうなんですよね。メキシコでお仕事することっていうのをなんか、すごい憧れるんですよ、私。なぜなら自分が経験してないし、まあ、やっぱ、はいはい、したかった時期もあるので、
うん。
まあ、なので今日なんかそういうお話聞きたいなと。
ありがとうございます。
そうそうそう。いや、で、どうなんでしょうね。なんかもう生活、社会人としての生活もお仕事っていうのもなんかぜひ聞いてみたいなと思うんですけど。
うん。
もう一度すいません。ご経歴というか、あれなんですけど、学生としての期間と、なんかその間、はい、無職期間、お仕事見つけるっていうまでの、なんかどういう流れというか、どういう期間と流れでいらっしゃるんですか？
まず私もともと青年海外協力隊でメキシコに2年来てたんですね。で、帰国して5年日本で働いて、またこっちに あの、その、語学留学で来て、うん、でも、私来た時点で、だいたい中級、まあ、その、セペっていうスペイン語の学校があって、そこで、中級だったんですよね。中級スタートで、うん、でさ、結構上の方のレベルまで行くと、行くのに、半年ぐらいで終わっちゃったんですよ。
うん、
で、なんか半年終わって、じゃあどうするか、また下のレベルに戻って復習するか、どうするかってなった時に、うんうん、私あの、もうすでに来た時、何ですか、語学留学で来た時35だったので、だったら仕事を探した方がいいかなと思って、
うん、
留学生なんだけど、研修生としてどっかでやれないかなと思っていて、日本語学校で、まあ、研修生で雇ってくれるって言ってくれたので、そこに入ったんですね。
日本語学校で日本語の先生の研修みたいな。
そうそうそう。そうです。で、そこで半年やって、で、そのまま就職して、うんうん、で、3、4年ぐらいそこにいて、その後、うんうん、日本語の先生やってるんだけども、目標、なんて言うんですか、もともとスペイン語の勉強してたのに、全然スペイン語上達しなかったから、ちょっとやっぱり、なんか違うと思って、それで、で、しかもお給料すごい、まあ、ぶっちゃけで言うとすごい低かったんですよ。もう本当にその頃、自分の、うん、なんて言うんですかっけ、アオロだからなんだっけ、日本語で。
貯金？
貯金？うん、そうそう、貯金が切り崩して生活してたんですよ。
ああ。
なんかそれじゃいかんって思ってた時に、なんか、バヒオ地区で通訳を募集してると。初心者でも全然大丈夫。お給料は何倍ぐらいだって言われて、それでなんか知り合いの知り合いが人材派遣をやったので、こっちで、そう、通訳か、あとは、そのに、日本人の人なんだけど、そういう、まあ、日系の会社に人材を派遣している会社の知り合いがいて、そこでちょっとあの、連絡して、紹介してもらったんですよ。そんな感じを見つけたんですね。
ほうほうほう。その日本語の最初の研修生っていうのってどれぐらいの期間やってらっしゃるんですか？
研修生は半年です。なんか。
半年、
うん、そう。あの、その交換留学1年だったじゃないですか。そのうちの半分がスペイン語の勉強、半分が研修みたいな。
あ、ちょっと待って。あのプログラムって、残り半分そういう研修って、はい、なんていうの、お金もらうような、仕事ってあれやっていいんですか？
あ、うんとね、お金はもらってはなかったんですよ。
だけど、ああ、そういうことか。
そうそう。
ボランティアみたいな感じで。
そう。で、一応それは、メキシコの文部科学省みたいなとこにも、私はこういう研修しますって一応出したので。なので、一応まあ、うん、公式的にも、
OK な。
認められて、そう。
うんうん、
私の場合もう一人いたんですよね。自動車の会社に研修行きますっていう。
へえ、あ、そうだったんですね。
そう。でも他の子はちゃんとその大学に行って勉強、
うん、
なんですか、その語学の勉強じゃなくて、大学のその学部に行って勉強してた子も何人かいて、
うんうんうん。
うん。いろいろいましたね。
あ、そうなんですね。私じゃまさにその同じ、うん、プログラムの同じコースっていうか、その最初の半分は語学行って、うん、残り半分は、あの、大学に、なんか私たちの頃は結構入らないといけないというか、なんかそういう感じだったので、
うん、うん。
まあでもそうですね。あんまり私も探していなかったっていうのもあったかもしれないですけど、そうなんだ。でも本当それ、いい機会で、いい経験ですよね。
そう、私だってもう、うん、あの、日本の就職切って留学に来てるので、後先がなかったんですよ。日本に帰ってどうするとかも考えてなかったし、うん、メキシコに残ってどうするも考えてなかったし。
そっか、うん。
そう。なんか気がついたら残ってた感じですね。
そっかそっか。じゃあその、コナシットに、きちんと許可を取って、こういう日本語の先生として、うん、研修をします。うん、っていうことを言って、なんかあれって、じゃ、レポート書いて報告とかしたりしないといけないじゃないですか。
はいはい。
それなかったですか？あんまりそういうの関係なく。
関係なかったけど、一応なんか成績、日本語学校で働いてる時に、うん、多分その偉い人が、 うんうん、私の成績をコナシットっていうそのメキシコの文部科学省的な省庁に送ってたと思います。
ああ、で、まあ、それを持ってきちんと、ワンダさんは研修しましたよ。
ちゃんとやってますよ、みたいな。
まあね、奨学金、出してる、出してくれてるのはコナシットなので、まあ、でも、奨学金出すに値するような研修をきちんと行いましたよっていうことを、まあ、そうですね、きちんと証明してくれたってことですね、じゃあその日本語の。へえ、あ、そうなんですね。じゃあそこで半年やって、研修期間が、その、奨学金の研修期間が終わるじゃないですか。
はいはい。
で、終わって、あれ、一回なんか帰国、ちょっとしないといけないとかありますよね。
帰国して、今度、就労ビザを取るために日本に帰って、まあ、いろいろ手続きして、またこっちに戻ってきて。
へぇ、日本でそれは手続きするんですか、ビザとかって。
ちょっとよく覚えてないんですけど、私がいた時代は、確か、メキシコにいながら就労ビザに変えることはできたと思います。観光ビザから就労ビザ。
へぇ。
だけど今はもうできません。
絶対、そうなんだ。
そう、国外出ないといけない。
そう。で、その本国で切り替えてから、また来いっていう。
そう、そういう感じ。
あ、そうなんですね。何か問題があったんですかね、じゃあ、変わったというか。
わかんない。なんでなんですかね。
なんでなんですかね。
うん。
そう。どっかそっか。
そう。だから、スタートは日本語の先生なんですね、メキシコ。
先生なんですね。
だけど、その後に、でもやっぱり日本語の先生は人を教えるじゃないですか。でも私、留学生として自分をもっと良くしていきたいっていうので来てたから、やっぱりそこでぶつかりがあって、そう、新規一点こっちのバヒオ地区に来て、通訳を始めました。
通訳。うん、その通訳を、じゃあ、なんかやるにあたっての、その、なんでしょう、入社試験というか、まあ、人材紹介に紹介されて、なんか面接とか受けるんですか、なんかどうやってその会社に決まったというか。
ああ、その人材紹介会社の社長さんの知り合いの会社に、就職させてもらったんです。なんで、だからそこまあ一応、その、初めて働いた会社は M 社と、かと言うと、
はい。
その M 社の社長さんが、その、すごいいい、まあ社長さんで、初心者でもいいよって、ここで伸びてくれればいいからって言ってくれて、すごいお父さんみたいな人で、そこで一から修行させてもらったんです。
へぇ、すごい。通訳の修行ってなんか、具体的にもう、なんていうんですか、何やるんですか、なんかもう初回とかって、一番最初の時とかってもう、どうしていいか分かんないくらいじゃないですか。
分かんない分かんない。でも最初はやっぱりもういきなり、なんていうんですか、通訳はさせてもらえなくて、なんか会社の資料の翻訳をしなさいって言われて、その資料を訳すんですけど、やっぱり専門用語とか、ちんぷんかんぷんじゃないですか。それをなんか調べながら、知識を増やしていくっていうのを、2ヶ月ぐらいやってて、日常会話は一応ある程度はできるから、まあ、軽く通訳はしますけど、本格的な通訳デビューは2ヶ月後でしたね。
でもすごいっすね。
そう、でも全然できなかった。
その最初、ごめんなさい、その会社はごめんなさい、通訳の、出職した会社っていうのは通訳の派遣をやってるような会社なんですか？それともなんか例えば、わかんないけど、なんかの部品作ってるとか、日系のなんかそういうメーカー？
そう、日系の自動車会社ですね。
ああ、日系の自動車会社に、じゃあ、入って、なんていうん
ですか？ M 社で、そう入って。
自動車会社の、なんていうの、はい、知識ってないでしょ？
ない、ない。しかも、工場とかもあって。
ああ、すごい。
いや、だから本当に最初は、社長がすごい、なんていうんですか、育ててくれたというか、もう娘みたいにそう扱ってくれたので、
まあね、そうなんだ。
質問しても何でも答えてくれ
る。
そう、
で、
しかも、
いいですね。
そう、で、M社がちょうど私が入った時が、まだそこまで人がたくさんいなかったので、通訳も私ともう一人すごい喋れるメキシコの人、二人しかいなかったんですね。だから、
そうなんだ。へ
ぇ。そう、だから会議通訳は基本的に、そのメキシコ人の喋れる人、私は、こう、なんていうのかな。こう、普通、日常的に困りごととかあれば、それをフォローするとか、なんか分けて仕事してて、
あ、でもいいコンビですよね。
そうそう、良かったんですけど、まあ、そのメキシコ人の方も結構厳しい方で、まあ、よく怒られたんですけど、でも、その人が一番最初に私に通訳としてあるべき姿を見せてくれてたんですよね。
おお、いいですね。
うん。よかった。で、もうその方が2年ぐらい働いて退社されちゃって、
うん。
で、通訳が私しかいなくなっちゃったんですよ。
おお。
だから会議通訳とかも、もうガンガン借り出されて、で、普通、会議通訳って本当に大変なんですよね。なんか、ボール、私、ボールみたいな役割で、みんながそのボールをな、なんていうんですか、バレーボールを
投げ合います。
うんうん、そうそうそう。
うんうんうん、
だから、ボールどっちに行っていいのか分かんないみたいな、こんな感じで。
へぇー。そうですよね。間を取り持つというか。
そうで、わかんなくても、わかんないなんて言えないじゃないですか、会議とか。
そうですね。
そうそう。
自信を持って、
自信を。
これだって言うしか
ない
って感じですよね、わからなくても。
そう。
その辺の、なんていうの？
うん。
へぇー。普通、なんて言うんでしょう。例えば、テレビで、なんか大統領とか同士が話を、大統領と首相とかが話してるのって、はいはい、あれって、大統領一人につき、なんか横に通訳いるじゃないですか。で、例えばなんか、安倍さんだったら安倍さん隣に通訳いて、なんか通訳同士が会話をするみたいな、
あ
ーなんかケースになってると思うんですけど、そうじゃなくて、はい、ワンダさんの場合は、なんだろう、メキシコ人がなんか3人と日本人が3人とか、まあ5人5人とかいたとして、ワンダさんが一人で、両方を通訳するんでしょ？
そう。
すごい。
そう。でしかも、それが2時間とか3時間とか、で、途中で怒り出す人いるから、もう大変ですよね。もう途中で、もうこうなんか、喧嘩し始めたら、ね、シャッター閉めるみたいな感じ。でも、こっちで通訳してる人はみんな同じ経験してると思いますよ。
そうなんだ。
そう。
あ、みんな同じ経験ってのは何？その、一人で両方の、
そうそう。
日本語、スペイン語、スペイン語、日本語っていうのをラリーするみたいな。大統領の通訳とかで恵まれてる方っつうか。
そう。そう、もうほんと。
まあ、そうなんだ。
そう、そうなんですよ。
これも、なんて言うでしょう。なんか私前に、その会議通訳をしてる人と、なんかそういう会議同席したことがあったんですけど、
うん、
なんか、やっぱそうやって、ラリーしてる人ってなんか30分ぐらいでやっぱ交代してたんですよね。で、すごいチョコをむしゃむしゃ食べながらやってて、
うん、
なんて言うんだろう。まあなんか、かなり、そんなフォーマルな会議じゃないんですけど、もう途中でなんかチョコをつまみながらで最後にチョコガーって食べてて、そういう時間とかに、うん。でもそうしないとなんて言うんでしょう。頭が働かない？
あ、そうそうそうそう。
言ってて、なんかその甘いもんでも急速に補給しないと、で、また、なんて言うんでしょう。30分やって交代して、うん、休んでる間チョコ食べて、で、また、なんか、戻る。休憩時間が終わった後、また戻ってきたんですけど、やっぱそうしないとなんかもう、うん、頭が回転しないっていうか、ようなことをおっしゃってて。
うん。そう、プロの人は本当に、レベルが高い通訳の人は、それだけ気を使ってもらわないといけない会議とかあると思うんですけど、
うんうんうんうん、
そう、でも、やっぱり、こういう私が働いてるような日系の会社でそこまで通訳に気を使ってくれるところはあまりないですね。
そっか。
そう。だから結構通訳になりたての皆さん苦しんでると思うんですよね。
それは苦しいですね。だって結構会社の重要事項をなんか話して、
そう
間違えてね、相手怒らしちゃったりしたら、
あ、そうそうそうそう、
なんて言うんでしょう。相手がね、普通に言ったことそのままきちんと通訳できて怒るんだったらまだしも、なんかあれ、うん、これ自分の言い方が悪かったんじゃないかとか
、
思うこととかありそうですよね。
そう、
でも、
だし、なんかそう。
それはすごい。
そう、あと通訳しててすごい困るのが、私はボールなのに、うん、ボールに怒る人いるんですよ。いや、言ってるのは、通訳してる相手側ですよっていうのを、なんか、身振り手振りで伝えてても、なんか私にいきなり怒り出して、一回椅子蹴られたこともありますし、あと、調子に乗んなって怒鳴られたこともありますし、いやいや、私言ってます。
誰に怒ってんですかね
私に怒ってるけど、言ってるの私じゃありませんから、みたいな。なんか、血の気が多い会議に入ったことが何回かあって。そう。
なんか、 え、泣いちゃいますよね。なんか、いや、こっちは必死に回すか逆切れするか。
でも、通訳やってる間は、ボールとして徹してるので、ここ、自分の感情は基本的にシャットダウンしてるんですけど、会議終わった後に、ぶち切れて、もうほんと調子に乗んなって言った人なんかもほんとな、なんて言うんですか、社長に怒鳴り込みに行ったし、そんな感じです。まあほんとね、社内通訳だと、なんか気心知れてやってるから、余計にそういうのがあり得るのかも。あと私の性格のもあるのかもしれないですね。
いや、でも本当、なんて言うんでしょう。それで、こう、社長にその後怒鳴り込みに行くぐらいじゃないと、ちょっと、うん、なんて言うんでしょうね。労働環境的にそんなやってらんないですよね。今までのちょっとお話聞いてると。
そうなんですよ。
ワンダさん一人で、日本、あ、ごめんなさい。日本人何人ぐらい、その、うん、いらっしゃるんですか？あ、その、じゃあ M 社で。
M社は私が一人で、日本人の人が5人ぐらいいて、でも、うん、半分以上は英語は喋れるし、メキシコの人も英語喋れる人多かったので、M 社はそんなに負担はなかったかなと。だけど、社長をすごく良くしてくれた社長が日本に帰ることになって、ちょっとやっぱりいろいろ、やっぱり社内の雰囲気も変わって、あ、ちょっと、この先ずっといるのは厳しいかなと思って転職して、今の会社なので、私今の会社が通訳2社目です。
あ、そうなんですね。M 社は何年ぐらいいらしたんですか？うん、
M 社は3年近く。う
ん、3年近く。で、まあそこで修行して、そうするともう、そうか、3年間、そのじゃあ、そうそう、まあなんか2人体制で最終的に1人体制になって、うん、もうこれだけやってきましたって言ったら、まあ、いい実績ですもんね。
そうそうそう。で、最終的に、私別の部署に移動させられたんですよ。その通訳だけじゃなくて、別の仕事もしてくださいって言われて。で、私が持って抱えた仕事が、なんか一人じゃやっぱり厳しいっていうことで、結局、私が最終的に辞めるときに通訳の人、4人まで増えてたので、なんかやっぱ、
すごい。4人分を。
そう、なんていうんですかね。
すごいですね。
そんな感じで、今の会社も通訳は今4人かな、3人4人ぐらい、
3人4人ぐらい。
はい。
で、他の日本人の方は何人ぐらいなんですか？
日本人のそのマネージャーは8人とか9人とか10人近くいますね。
ああ。で、あとメキシコ人のなんて言うんでしょう、働いてる人は？
は多分1000人近くいるんじゃないですかね。
ああ、そうなんですね。そっかそっか。で、まあ、じゃあ、日本人のマネージャークラスの人と、まあ、メキシコ人のマネージャークラスの人で、通訳が必要な場合に、ワンダさんが出て行って、
そう。
話すみたいな。
そう、今の会社はそうです。部署ごとでもう、通訳さん。A さんはここね、私は総務人事ね、みたいな感じ。
ああ。
そうそうそう。
そうか、1000人以上いるような会社なんだ。すごいすごい。
うんうんうん。
うんうんうん、
そんな感じです。
ええー。いや、面白い。そうなんですね。いや、
なんか通訳の話で、
うんうん、
なんかこんな、なんか聞かれたことなかったし、うんうん、自分もなんていうのか、通訳ってそこまでちゃんとした通訳やれてますって胸張って言えないから、あんまり言ったことないので、今回初披露です。
ね、うん。いや、で、なんか、結構日本で、そのスペイン語で働くとか、うん、そういうなんか募集を見てると、やっぱメキシコのその、はい、なんか中央高原地帯というか、ああいうあたりの、うん、まあ、日系企業の通訳募集って、やっぱりすごい見かけるんですよ。
はい。
私は。私はなんかよく見かけて、で、よく、うん、なんか、通訳って難しそうだけど、メキシコで働けるなら応募したいなとかすごい考えてた時期もあって、
うん、
で、皆さん多分、なんて言うんでしょうね、日本にいてメキシコ働いてみたいなって思う方って結構その、通訳がなんか第一歩なんじゃないかなとか思うんですよね。なんかすごいこの、うん、なんでしょう、実際通訳って、じゃあなんか、日本でこう働いてて思い描いてるイメージと、今のワンダさんのお話ってすごいかけ離れてるような。
あ、そうですか。
部分もあると思うんですよね。いや、思うんですよね。だから、 あ、まあ私はとにかく全然イメージとなんか違ってて、あの想像以上にハード経験をされてるなって思いました。うん、いや、だからすごい、うん、面白いっていうか、ようやくイメージつきました。私のイメージがね、甘かった。
いやでも
甘く見てましたね。本当大変。うん。
いや、でも本当になんか今、バヒロ地区って私がいる地域は、すごくその、自動車の会社、あとはそれに付随するサプライヤーさんって、あの、部品を供給したりなんだりする会社さんがかなり多くなってきてるので、うん、もう、やっぱり、あの、すごく仕事を見つけやすいですね。
そうですよね。ワンダさんでもじゃあ最初はその、なんて言うんでしょう、通訳に、あの、通訳やろうと思ってそのスペイン語始めたりとかメキシコ行かれたりじゃなくて、うん、まあでもなんかどんどんもっとスペイン語を身につけたいとか、なんかもうちょっと専門的にやっていきたいっていう中通訳選ばれたじゃないですか。
うん。
なんかどんなところが、本当にこれやっててよかったなって思われてます。もうなんかさ、何年もやってらっしゃるから、かなりその、前を持っていた時と今とで、
はいはい、
通訳に対するなんて言うんでしょうね、誇りというか、そういうのがだいぶあるんじゃないかなとか思うんですけど。
良かったことは、
うんうん、
なんか私、その M 社は基本的に日本人の人の、まあ、古文的な感じで言われたことをやってたんですね。だから日本人側で働いてたんですよ。だけど、
うんうん、
今はメキシコ人に寄り添う形で働いてるんですね。
うん、
なんていうんですか、汲み取る、メキシコ人の気持ちを汲み取るように働き始めてて、で、初めてメキシコってこうなんだって知ったことが多くて。
そうか、そうか、
うん。そうそう。メキシコの人に今までいろいろ助けてもらってたんですけど、
うん、
なんか今、メキシコ人側、上司も今メキシコ人なので、
うんうん、
まあ、やっぱりそのメキシコ人のグループの一員としてメキシコ人と同じように働くことによってメキシコってこうなんだって見えたことが結構あって、文化的なこともそうですし、
うんうんうん、
あと人間関係とかも今までその日本人だからって言ってやっぱり違いがあるから、あの、この子はしょうがないねって思われてた部分があったと思うんですけど、今メキシコ人のグループのメキシコ人の一員として働いてるので、そういう容赦はなくて。
そうか、そうか。逆にメキシコ側に。
そう。
いじられるまで。
いじられるまで。
そうか、そうか。もう、じゃあ、アミーゴならぬ、エルマーナみたいな。
うん、なんかもう、口癖が、なんか、すごい真似されたりとか。
とかね、それはもうだいぶ、打ち解けて、いいですね。
そう、でも。
メキカーナになっているっていう。
そう、でもそうすると、やっぱりメキシコの黒い部分もちょっと見えてきてる。なんか、あ、こういうところでの足の引っ張り合いがあるんだね、とか。
ああ。
こういうところでメキシコの人って嫉妬するんだな、とか。
なんか、黒い。嫉妬するポイントまで。そう。
ネガティブ部分が見えてきたかなと。でもそれってずっと日本人のに寄り添って働いてたら見えなかったことだし。
うんうん。
うん。なんか多分一生理解しないままね、いたかもしれないから、それは良かったなと思って。
確かにそうですね。なんか私、すごく、うん、そういうのを知るのがすごい好きなんですけど、やっぱ自分今のお話聞いてて、自分が1年間、学生として行っただけでは、やっぱそこまで、なんだろう、わからなかったですね。
あ、
そこまでなんか入り込めてなくて、うん、なんかワンダさんのお話聞いてると、
うん、
やっぱメキシコで働くって、しかも何年も、羨ましいなとか、やっぱ思いますね。
ね、
思います、思います。
え、来たらいいのに。
ねえ。
ねえ。
そうそう、ね、いや、家族がね、なんか増えちゃった。
全
員で引っ越しとか、そうそう。ちょっと身軽じゃなかったんでね。
うん。でも、本当に日本で働いてた方がお給料とかはいいと思いますよ。福利厚生もいいんじゃないかな。だって、うん、日本で妊娠したら産休1年ですよね。
そうですね。うん。
メキシコ3ヶ月ですからね。87日って言ってたかな。
へぇー、そっか、3ヶ月か。そうですよね。
そう。
そうなんです、ね、復職しないといけないという、うん。うん、そうですね。
メキシコの人は家族がね、みんなサポートするっていうのが当たり前だから、
うんうんうん、
3ヶ月で戻ってくる人、うん、多いけど、やっぱり辞めちゃう子も何人かいますよね。
あ、そうなんですね。
うん、そう
か、そう。やっぱね、家族がね、本当に助けがない人っていうのも少なからずメキシコ人でもいると思うので。
うん。
そうなんですよ。だから私今子供がやっぱりいて、まだ小さいんですけど、全然小学校上がる前の子とかもいるので、やっぱそれをですね、海外行って、両親のサポートも、例えばじゃあ何、夫置いていくのかとか、なんか夫置いていった場合って全部一人でやらないといけないと思うと、ちょっとその選択肢はね、今ないですね、やっぱり。
そうです。で、まあ将来的にお子さんがメキシコに興味を持って、ね、なれる場合はぜひぜひ。
そうそう、ぜひぜひ。でもただしちょっとね、通訳はやっぱり、まあ思ってた以上に、ハードな側面。
そう。いや、なんかね、ぶっちゃけ言うと、通訳同士でも、仲悪くなっちゃう時もあるんですよ。なんかやっぱりみんな誇りを持ってるから、自分のやり方が正しいって思ってる人が多いので、なんか結構その、ね、ぶつかっちゃうことが多くて、私そういうの嫌だから、
そっか。
そう、怖いなーっていう。
例えば何、メキシコ人の方になんかちょっと入り込みすぎじゃないみたいな、なんかそういう感じなんですかね。
もう全然、
あなくて。
うん、通訳のやり方が気に入らないとか、その、だって日本語でも訳したら人によって言葉って変わっていくじゃないですか。
ええ。
だけど、自分が通訳したやり方が正しいんだって思ってる人が多くて、ちょっと間違えちゃったり、そういうのは絶対許せないとか、なんて言うんですかね、あと、言い方が正しくない。もう本当にか、全然そんなことなくて、内容として全然合ってるのに、文法的に間違ってるとか。
うん、
そうそうそう。なんかね、っていう風になっちゃう人もいるので。
そうですね。なんか、指摘されるとちょっと、なんか私の場合は結構そういうの萎縮しちゃったことがありますね。
ああ。
なんか実際、ありました。なんか自分の、ちょっとした翻訳っていうか、なんかそういう手伝いをして、パッと出した時に、なんかもう全然文法的に、間違ってるけど、こんなもん使い物にならんみたいな、すごい怒られ方を。ボランティアで、なんかね、やってたんですけど、まあなんか、舐めてかかったわけではないんですけど、なんかまあ私の実力ではちょっと本当無理だなって思ったのと、あとやっぱそういうすごい、なんて言うんでしょう、指摘を、こうやってされて、まあ、成長するのかもしれないけど、なんか、公的文書でもないのに、そこまでこれを求めるかって思った自分もいて、なんかそういうあたりで、あれですかね。
うん。
なんて言うんでしょう。こだわるポイントがちょっと違うというか。
ああ、そう。なんか、
ね、言うのがなんかあるかもしれないですよね。なんか仕事のレベル、ここの仕事ってなんて言うんでしょう。すごくこう、綿密に細かくやるよりも、それよりもここに今あるものバンバンバンバンこう、ちょっと、簡単に訳してって、なんかこう、渡せばいいんじゃないかなっていうような仕事だと思ってたんですよ、私は。
うん
なんだけど、まあ、もっとこう、高いレベルのものが求められていたっていうあたりが、まあ、相違があったと思うんですけど、そうそうそう。
でも。
そういうこととかちょっとありました。うん。
いや、だからカリージョさんのスペイン語レベル高いのに、そうなんだ。
高くないですよ。
いや、だってほら、スペイン語圏、ね、スペイン語の試験、B2 じゃないですか。
全然、バンダさん、B2 なんてすぐ取れると思
う。いやいや、私 B1 で泣きそうなのに。
そんな会議の通訳とか、なんて言うんでしょう、そういうのはまでやっていて、なんて言うんでしょう。ねえ。
いや、もう本当
適当。取れると思いますよ、本当に。いや、だから本当なんででしょう。あとやっぱりなんか、自分はその、ボールになりきれない部分とかが、なんかちょっと人の通訳させてあるなって思ったこともありました。
そうかもね。
なんて言うんでしょう。どうしても自分の意見とかを、なんか、含めようとしているような、ところが自分にあって、なんかそれをこう、あくまでもボールに徹するってことも結構なんか難しいことなんだなっていうのはその、時々ね、ちょっと通訳というか、してても思いましたね。やっぱ通訳って本当に難しいし、合う合わないっていうので結構ありそうだなとは思います。
いや、本当にこれだけ通訳が増えてきて、通訳の学校みたいなのがあればいいと思うんですよね。だけどないから、みんなその OJT って言って実地で学んでる人が多くて、それぞれ自分のやり方があるんですよね。でも、それはね、自分の経験でやってきたことだから認めればいいこと ったし、人のやり方も、ある程度いいものは汲み取って、自分に合わないなって思ったら、それはそれでしょうがないと思えばいいんだけど、怒っちゃう人がすごく多くて、なんだかなっていう。ボールが意思を持ってはいけないって私は思ってるので、仕事してる間は。
うん。
うん。ねえ、ちょっとそういうところでね、まあ通訳ちょっと大変ですけど、でも、お給料的には、メキシコの今、その、普通の、通常の従業員の人たちの平均が、多分、8000円とか9000円とか、1万ペソだから、ね、5円で5万とか6万とか、行って、やっぱ7、8万とかのところ、通訳の平均年収って、どれくらいなのかな？経験がなくても、だいたい日本円で10万円。経験がすごいある人だと、やっぱり30万とか、結構幅広くあるので。
30ももらえるんだ。
だから頑張れば自分のその実力で、お給料どんどん上げられる仕事なので、そういう意味ではね、実力主義でいい仕事だかなと思うんですけどね。
へえ、そうですね。しかもそんななんて言うんでしょう。そうなんか、メキシコ人の平均よりも高いっていうのはなんか聞いたことあったんですけど、結構なんかそこまで30とかまで上げられるっていうのはなんかいいですね。やっていこうって気に。
で、メキシコでね、30万もらってたらもう本当にすごい金持ち生活できるから。
ねえ、そうですね。
そう。
へえ。そうか。いやー、楽しかった。いいお話聞けた。なんか通訳のお仕事って、すごいぼんやりしてたけど、なんかだいぶイメージ湧きました。
今質問していただいたんですが、まあ、前半は私の話がメインになっちゃったんですけど、後半はじゃあカリージョさんにいろいろ聞いていきたいかなと思うので。
はい。はい。わかりました。どうもありがとうございます。はい、じゃあ通訳の話。
はい。じゃあ、はい。じゃあ後半もお楽しみください。